新約聖書使徒言行録2章1節から42節であります。新約聖書の214ページ。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は精霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには、天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちは命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのかと互いに言った。しかしあの人たちは新しい葡萄酒に酔っているのだと言って、あざける者もいた。するとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めた。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が考えているように、酒に酔っているのではありません。そうではなく、これこそ預言者ヨエルを通して言われていたことなのです。神は言われる。終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためにも、その時には私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。人、立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に、太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われる。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ、神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と、不思議な技と、印とによって、そのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。このイエスを神は、お定めになった計画により、あらかじめご存知の上で、あなた方に引き渡されたのですね。あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて、十字架につけて殺してしまったのです。しかし神は、このイエスを死の苦しみから解放して、復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。ダビデはイエスについてこう言っています。私はいつも目の前に主を見ていた。主が私の右におられるので、私は決して動揺しない。だから私の心は楽しみ、舌は喜びたたえ、体も希望のうちに生きるであろう。あなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれない。あなたは命に至る道を私に示し、見前にいる私を喜びで満たしてくださる。兄弟たち、先祖ダビデについては、彼は死んで葬られ、 その墓は今でも私たちのところにあるとはっきり言えます。ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人をその王座に就かせると神がはっきり誓ってくださったことを知っていました。そしてキリストの復活について前もって知り、彼は黄泉に捨てておかれず、その体は朽ち果てることがないと語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。ダビデは天に昇りませんでしたが、彼自身こう言っています。主は私の主にお告げになった。私の右の座につけ、私があなたの敵をあなたの足台とするときまで。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペトロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方にもあなた方の子供にも遠くにいるすべての人にも、つまり私たちの神である主が招いてくださるものなら誰にでも与えられているものなのです。ペトロはこの他にもいろいろ話をして力強く証しをし、邪悪なこの時代から救われなさいと進めていた。ペトロの言葉を受け入れた人々は洗礼を受け、その日に3000人ほどが仲間に加わった。彼らは使徒の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。聖書を私たちが見てまいりますときに、時間というものがとても大事な役割を果たすかもしれません。神様がことをなさるときに、鮮やかに短い時間でことがずっとこう起きていきますから、私たちはそのあっという間にことが起きる鮮やかさに目を奪われてですね、まあ、こういうふうにパパパッとですねことが進むのかというふうに見ることあるやもしれません。ペンテコステの日に聖霊が下り、そしてここで使徒たちが、あるいは使徒たちだけではなく祈っていた120人の者たちが突然立ち上がって、ほんの数日前には恐れて、ユダヤ人たちを恐れて、ユダヤ人たちを恐れてとは、イエス様を十字架につけた者たちを恐れて閉じこもっていたのに、人々の前に急に現れる数日間の出来事ですから、私たちはその鮮やかさに心を奪われます。しかし神様の御前では、長いように見えることも一瞬のことであり、一瞬の出来事もまた実は長い長い時間をかけてことがなされるということがあります。これを覚えたいと思うんですね。神の前ではこのことはどうかよく知っていてほしい。使徒のペトロがその手紙で書いたことです。神の前では千年は一日のようであり、一日は千年のようである。神様の栄光が鮮やかになるためにここで一瞬にことが運びましたが、これは、まあ、私たちの信仰の歩みにおいて、それが一日でことが起きるか、あるいは何十年もかかるか、何百年もかかるか、ある意味では神様の前では問題ではありません。 でも起きたことの本質が問題ですね。単なる勇気が与えられたのではありません。単なる勇気が与えられたのではないんです。聖霊が下るとあなた方は力を受け、私の証人となるのだとイエス様はおっしゃって天に上げられていきました。聖霊が下るとあなた方は力を受けて、エルサレムばかりではなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。この私の証人となるというのは、本当にイエス様がどのようなお方であるかを我が身を通して明かしするものとなるということです。本当に知るということですね。証人というのは事実を伝えるのは証人ですから、聞いたことをですね伝えて証人にはなれません。聞いてですね、何かそれをこう知識として知っていると、あ、そういうことだと知っていると。でも本当にそうか、本当にそうかと言われてもですね、それがただ知識であるならば、本当に自分自身が確かめて自分自身のものとなっている、もうこれはどうしても否定できない。これを否定するということは自分を否定するような事実、こういう事実でなければですね、本当にそうか本当にそうかといえばですね、突き詰めていけば、いや実は聞いただけのことだとかですね、あの人がこう言っていたとかですね、ここに結局は行き着いてしまうんだと思います。そういう意味では耐えられない。でも聖霊が下った時にこの弟子たちは本当に分かったんですね。イエス様がどのようなお方であるか、自分にとって本当に分かったんですね。この分かったというのは、この目が光を見たならば、これが人がどんなに闇だと言っても光だと分かるように分かったということです。人がこの花を見てですね、これ赤だと、赤い花だと、人がどんなに白い花だと言ってもこれが赤い花だと分かるように分かったということ、あるいは味わったとも言えます。とてもおいしい、本当に蜜のような味のものを味わってですね、どんなに人がこれはまずいと、とても食べられないと、こんなの食べたら毒だと言っても、これは本当に力を与える、これを食べると本当に喜びがあると分かったということです。それから自分のものになったということです。復活の証人という言葉が出てきますが、この復活の証人というのも、ただイエス様があの十字架でみんなからああいうふうに苦しめられて死んだけれども、3日目に復活してみんなのところに現れたんだ、ただこのことだけを伝える証人ではありません。私の証人です。復活したお方が私にとってどのようなお方であるのかが証言されなければなりません。そしてそのお方がおられるから私があるのだと、そういうふうに証人になるんですね。黒いものを白と言いながら歩んでいくことはとてもつらいことと思います。黒いものを白と言いながらですね、偽りながら、その白いものが自分にとって本当に土台となるような、自分にとって最も中心的な事実であるならば一層そうです。どうでもいいことだったら黒を白と言われても一応、まあ、ここのところは黒で認めておこうかということもできますが、自分にとって本当に中心的な事柄であるならば、実際イエス様が十字架にかけられ、そして死なれた後、3日目に復活して弟子たちに現れ、40日にわたって弟子たちに神の国のことをもう一度教え直して天に上げられました。その後弟子たちはですね、イエス様がおっしゃる通りお言葉にとどまったわけです。お言葉にとどまったというのはとても具体的なことです。エルサレムにとどまったということです。父が与えてくださるものを受けるまでエルサレムにとどまりなさいと言ったということです。当時彼らにとって一番危険な場所はどこか、エルサレムです。どっか田舎に引っ込んだ方がいいんです。 でもお言葉にとどまりました。それがエルサレムにとどまるということでした。恐る恐るビクビクしながら、でも同時にイエス様は主が約束されたものを待てと言われたから、それを本当に受けるように祈って待ちました、まあ、祈りというものはその祈ること自体が平安をもたらし力を与えますね。もしも祈らないでいたらですね、どうしようこうしようとですね、いろいろなことを考えて心も落ち着かなかったと思いますが、120人の者たちはただただ祈りました。心を一つにして神様のお言葉にしっかりと基づいて祈りました。そうして聖霊が約束通り弟子たちに下ったのが2章、今日読んだ箇所からの事柄であります。こうあります。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。一同がとあります。後の方でペトロが人々の誤解を取り去るように、何を一同の人が語っているのか、このことだと声を張り上げて話し始めますけれども、これはペトロだけが語ったのではありません。一同が語り出したんです。一同が自分にとってのこの事実を証言し始めたということです。イエス様を証言し始めたということです。イエス様を証言し始めた。イエス様を証言するのにもいろいろな証言があると思いますね。イエス様がどのようなお方か。でもこの時の証言はですね、神様の救いのご計画の中でイエス様においてこのことが成就しなければならなかったのだと。救いのご計画においてイエス様はあの十字架で死に復活したのだと。神様の救いを証言したということ。神は人が神のもとから迷い出て以来、いろいろな時代にいろいろな仕方で語りかけました。そして世の終わりにおいては、イエス・キリストにおいて、御子において語られたとありますけれども、その語りかけを本当に自分を生かす神様の言葉だと。神の口から出る一つ一つの言葉において私たちは生き、また祝福にあったり、その道に進んでこそ幸いである。この最後の語りかけがイエス様においてなされたことを本当にその心で聞いたということ。聖霊が下って目が開けたんですね。また耳が開いたんです。そして口も開いたんです。心の目が開き、心の耳が開き、そして心の中にイエス様の言葉が入り、神様の言葉が入り、イエス様は本当に語りかけ、その行動においても言葉においても語りかけてくださったことが、またその十字架において、その最後の死において語ったことが、あるいは復活において語られたことが自分にとって何だったのか聞いたということです。何が人の心を動かすといって最後は言葉ではないでしょうか。最後はですね、人の心の中にどのような言葉が入っているかということが、その人の生き方を随分動かしていくのではないでしょうか。その人の心の中で語るのが自分の思いだけだったならば、その人はやっぱり結局は自分の思いに従って生きていくでしょう。最後はですね。でもその人の心の中に入ってきた言葉が、その人を時には悩ませたり苦しませたり慰めたり励ましたり、そういうふうな言葉がその人の心の中にあるならですね、その人はその言葉によって動かされると思いますね。 イエス様はそのように生きた仕方でその人のうちに生き始めたということです。イエス様の言葉はそのような仕方で生き始めたということです。ペトロが語った言葉を見ればこうあります。酒に酔ってるわけではない。22節からこう続けます。酒に酔ってるわけではない。本当に酒に酔ったような仕方で興奮して、あるいは喜んで、また本当にこれこそ大切なことであるかのように本当に人々に向かって情熱を込めて語ってるけれども、これは酒に酔ってるわけではない。22節からこうあります。イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印とによって、そのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。このイエスを神はお定めになった計画により、あらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。イエスが十字架で死んだ、そのいきさつはある意味で、まあ複雑といえば複雑ですね。ありもしない罪を着せて、そしてついこの間まではホサナホサナと言って迎えた人々が今度は十字架につけろと叫び出して、まあある意味では複雑ですけれども、すべてあの十字架でイエス様が死なれたこと、あのお方が死んだことは神がお定めになった計画によって起きたことだという。人々は自分なりの思いを持って、あるいは悪意を持ってですね、あるいは自分なりの身勝手な、まあ、真実のない行動、そういうものを持って結局はそこに全てが落ち着いていったんだけれども、あれは神がお定めになった計画によって起きたことなんだと。イエスはそのために死なれたんだと、まあ、イエス様ご自身もそう言ってたわけです。私はそのように死ななければならないんだと。弟子たちがかけた期待はことごとく実はイエス様ご自身の言葉で否定されてたわけです。イエス様が王様になった時には右と左の大臣になりたいとそう願った者たちもいましたけれども、そんなことはありえないことだとことごとく否定されたわけです。そしてこのように死ぬことこそ私なんだと、そして死んで、それは神がお定めになった計画だったんだと。まあ、聞く耳があるならば、イエス様が十字架にかかる前に弟子たちもこのことを実は聞き取ってもいたし、さらに深く教えていただくこともできたと思います。そういう意味合いのことを語っていたわけですから、神様が使わされたメシアだと告白していたわけですから、イエス様、なんであなたが十字架で死なねばならないんですか、このようにそれを問うてもよかったわけです。でも弟子たちの関心はこのお方についていって誰が一番偉いものなのかということが関心です。だから違うわけです。心の中に善と座っていたものが自分です。イエス様は自分を捨てて自分の十字架を追って私についてこいと言っていましたが、そういうふうにしてついていった弟子たちの中にもなお頑固に自分が残り続けていました。でも聖霊が下った時、自分が失われたわけではないでしょうけれども、改めてイエス様が見えたということです。神様のご計画の光の中でです。そしてあの方が死の苦しみから解放された、死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。これが彼らにとって中心的な、自分が生きていくもう根本的な事実となったわけですね。イエス様がそのように死なれた、そしてイエス様がそのように復活された、そしてそのイエス様がさまざまなことを語りなしていかれた、 これは実は神様がお定めになった我々が望みを置いてきたあの聖書の御言葉の神の言葉の指し示すところだったんだと、このように分かったということです。これはもちろん努力ではありませんね。努力ではありません。これは本当に神が与えてくださるものを、父が与えてくださるものを待てと言われたように、与えられて分かったわけです。与えられて分かったわけです。力が与えられたわけです。見る力、味わう力、噛む力。そして証言されました。その証言を聞いて3000人ほどの人々が仲間に加わったとあります。このことを見て今日は終わりたいと思っております。3000人ほどの人々が仲間に加わった。彼らはどのようにして仲間に加わったかというと、ペトロがその語った言葉の最後に36節こう語りました。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。このお方だとこう指し示したわけです。以前にもイエス様をこのお方だとして付き従っていましたが、あの十字架につけてあなた方が殺したあの方が、また私たちがそれを見捨てて逃げ去った、その意味では私たちが十字架に引き渡した方がメシアとされたんだと、それを聞いた人々はこうあります。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。これは聖霊が下って起きた心の動きではありません。確かにペンテコステの日に3000人ほどが仲間に加わりましたが、この心の痛みは聖霊が下ってこの人たちの中に生じたものではありません。聖霊が下って生じたのは、先ほど見たようにはっきりと神様の救いが分かったということです。そこにキリストをはっきりと見たということです。その話を聞いて、その証を聞いて心を打たれた人々がいたということです。3000人という数に私たちはたくさんだなと思うかもしれませんが、改めてイエス様があのユデアの地でなされたことを見るならば、3000人が決して多い数ではありません。男だけでも5000人の者たちがイエス様を追いかけてですね、イエス様についていけば食べ物が得られると思っても、イエス様を休ませる暇もないように追いかけたりですね、あるいはイエス様のところへ行くと病が癒されると思ってイエス様を追いかけたり、大勢の人たちがしていたわけですから、3000人にはとどまりません。でもこの3000人の者たちはそういうおびただしい群衆の中で、その中で改めてここでさらに心を打たれた者たちです。心を打たれたという言葉が他の箇所にも出てまいります。ルカによる福音書の23章48節を見ますと、イエス様の十字架のもとに集まっていた人々の中にこのような心を打たれた者たちがおりました。23章の48節見ますとこうあります。44節から読みます。すでに昼の12時頃であった。全地は暗くなり、それが3時まで続いた。太陽は光を失っていた。 神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を見てに委ねます。こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て、本当にこの人は正しい人だったと言って神を賛美した。見物に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て胸を打ちながら帰っていった。ここです。見物に集まっていた群衆です。見物に来ていたということです。見物にどんなもんだろうと思って見に来ていたということです。その者たちが十字架の上で苦しまれるイエス様、十字架の上で苦しむ者の姿はとても滑稽な姿に見えたはずです。身を飾るものは何もなくて、そして苦しみの中で体をいつでも動かしていた、そういう姿だったそうです。腰を覆うものさえついていたかどうか定かではありません。そのような中で見物に集まっていた者がイエス様を見て、まあ、恥ずかしめの極地ですね、苦しみの極地。ある意味ではこれぐらい、これ以上ないような見せ物のように人々が見ていた。でもそういう者たちがこれらの出来事を見て、これらの出来事というのはもちろんイエス様が苦しんでいたこともそうでしょうが、イエス様がその中で祈られた言葉、あるいは語られた言葉も聞いたということですね。それらも含めて出来事です。しかし最後、父よ私の霊を見てに委ねますと言って息を引き取った。その姿を最後まで見て胸を打ちながら帰っていった。イエスを見たから、イエスを見たからですね。実際その人々はイエス様のことを知らないものではないんですね。よく知っていたはずです。どのように知っていたかは別として、イエス様が正しいお方であることはよく知っていたと思います。また人々を救ったお方であることもよく知っていたと思います。悪いこと何もしない。もし他の者が来てもあの方のように神の御業をするものがあるだろうか、こういうふうに知っていた者たちも多かったと思います。もし他の者が来てもあの方のように語る者がいるだろうか、こういうふうに知っていた者も多かったと思います。でもいざ木につけられたイエス様を見ると、全部それは帳消しで、神様から呪われた何かこれは偽り者だろうと最初は見えたということです。でもその最後の最後までイエス様をじーっと見たときに、そして最後、父よ私の霊を見てに委ねます、ここまで見たときに胸を打った者たちがいたということです。神の御言葉を成就して生きていく者とはこういう者の姿かと見たということです。神の前に本当に正しい人とはこういう者かと見たということです。また同時にこういう人をこういう歩急に殺すほど世は邪悪だと見たということです。世の邪悪さをも見たということです。自分もその一部としてですね。神様と共に生きるとは、神の子として生きるとは、この方のような姿なんだと見たということです。そしてこういう人を十字架でこのような仕方で殺すほど、神の御前に我々は失われているんだと見たということです。心が、まあ、何ともやりきれなくなったということですね。しかしイエス様がおっしゃっていた通りです。これが幸いなんだと、心の貧しいものは幸いなんだと、自らを神の前で誇るようなものがないと知るものは幸いなんだと、悲しむものは幸いなんだと。ペトロは どうすればいいんですかという答えに、問いに答えてこう応じたとあります。悔い改めなさい。命名イエス・キリストの名によって洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。だからここで仲間に加わった人々はですね、聖霊を受けて心が変えられて、そして仲間に加わったんではないんですね。イエス様の前で本当に心を打たれて、そして洗礼を受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。神様が自分のうちで本当に命となってくださるように、ここで叫び出したペトロの口から出た言葉のように、イエス様のことがよくわかるように、しかも十字架につけられ復活したイエス様のことがよくわかるように、その救いがよくわかるように、そのご計画の中に本当に生きることができるように、罪の許しに預かってこんな私がそこに入ることもできようとは思われないけれども、イエス様が門だから、イエス様の道だから、仲間に加わったというわけです。また加えられたということです。これ以降の教会の歩みは聖霊の実を結ぶ歩みであります。お祈りいたしましょう。恵み深い全能の父なる神様、一人をお与えになるほどによう愛されたあなたの愛をたたえます。その愛によってもう一度あなたの御前に失われた世でありますけれども、改めてこの世から救われ、罪から救われ、あなたの平安に預かることができるよう導いてください。どうぞ我らに聖霊を満たしてください。聖霊による平安、喜び、慰め、日々に確かなものとしてくださるよう、その歩みを清め導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りいただいたので、賛美歌204番の1節2節をもって主を賛美いたしましょう。聖誕式を執り行います。